今日のお話はヨハネの福音書からですが、皆さんはこれを聞きになってて、どの言葉が気になったでしょうかね。私はずっとこれを読んでて、最初読んだ時に、思わずいくつ出てきたか数えてみたのは実を結ぶという言葉でした。それが6回できました。数えるのが好きなのですぐ数えるんですが、そして実を結ぶとあって、実を結ぶってどういうことなんだろうな、もう一度読んでみたときに、今度は私につながっていなさい、このつながるという言葉、それも数えてみました。それは8回出てきます。それでこのつながってる、なんとなくこうそうなのかなと、実を結ぶとなると、どんな実を結んでるかなと重たい気持ちに少しなって、で今日はつながっているということでお話ししたいと思います。あんまり実を結ぶとなるといろんなことが要求されそうで少し重たくなりましたので、つながる、このお話はですね、最後の晩餐のイエス様の13章から始まります。そして17章までイエス様の非常に印象深い祈りですよね。17章はそのちょうど真ん中手にあるそのブドウの木の盾をなさったわけですが、これヨハネはこれヨハネだけが記しているお話なんですね。でヨハネはこれを記したときに何を思いながら記したんだろうなと思いました。それでつながって いるということとつながっていない枝っていうのがあるわけですね。イエス様が思ったがともかくとして、少なくともヨハネはこれを書いているときに、ああイエス様あのことを言おうとしてるんだろうなと思ったんじゃないかなと思いました。それはつながっていない枝は切り取られる、ユダのことです。もしかしてユダのことかなと、 もちろん書いてないから分かりませんが、いろいろ思いますというとそういうことかなと、まあ、思いました。ユダは最後まで帰ってきませんでしたね。弟子たちも最後はイエス様を置いて姿を、まあ、くらましたというか、どこかに逃げてしまいましたが、それでも最終的には戻ってきました。でもユダは戻ってこないので一人かけてもう一人を入れようと、で12名という数を満たしていくということがありますので、ユダはやっぱり切り取られて焼かれた方なのかな、それも分かりませんね。でもそういうことを思いながらイエス様を話していらっしゃるんじゃないかなと思います。でこのつながっているという、ここに中がありますね、下の段に。それはとどまるということと同じ言葉がギリシャ語で使われていると。そうしますとですね、十字架のもとに最後までとどまっていたのはマリア様ですよね。ヨハネが記すのは、だから私につながっている枝、神様につながっている枝っていうのは、あらお母さんであるマリア様のことだろうなとヨハネは思ったんだと思います。もう一人いました。それはこの記事を書いているヨハネ自身です。これはあなたの子だとイエス様が十字架からおっしゃった、僕とマリア様だけがつながっていた最後までと、ヨハネは少し誇らしげに自慢しているかのようです。ヨハネはさりげなく自分を誇る記事を書きたがる人です。マグダラのマリアが復活の朝、お墓に誰もいないということで、イエス様がいないということで、ペトロとその他の弟子のところに走って告げに行きました。そしてえっということで ペテロとヨハネがまたまたま二人いたんでしょうか。外に飛び出して墓まで走っていきました。ヨハネは、書かなくてもよさそうなこと一言記してますよ、こうなってます。もう一人の弟子の方が、もう一人の弟子というのはヨハネ自分のことですね。ペテロと二人は外に出て走っていった。でもう一人の方が先に早く走って先に墓に着いた。僕の方が早かったんです。聖書にあまり関係なさそうな話ですが、さりげなく自分を少しこう誇っているところがあって、憎めないわけですが、ここでもつながるという時にヨハネは思い出しているのは、もちろんこれはイエス様のがその十字架にで亡くなって50年ぐらいしてから書かれていると言われますね。50年以上ですから、十字架のもとに誰がいて誰がいなかったかはヨハネは知ってるわけなんです。あれは僕とマリア様だけみたいなのがあって書いてるんじゃないでしょうか。このとどま私につながるという時にですね、やっぱりこの十字架でのイエス様自身、あの十字架からにとどまり続けた方ですよね。そこから飛び出して逃げ出したりしなかった。だからこの私につながっているという時には、やっぱりあの十字架でのあのイエス様の姿、十字架のもとまでもついて行かれたあのマリア様の姿がきっとあるんだろうと思います。つながるってどういうことなのか、信じるということだとすれば、それはそれでいいわけですが、でももう少し何を大事にしながら生きようとしているかと、やっぱり問われています。で、弟子たちもたとえ火の中水の中あなたから離れることなんかありませんと宣言したペトロでしたが、イエス様が捕らわれた時にたちまち私は知らないと言ってしまったんですよね。とっさのことで自分の中にの本当は違うんだけれども、本当は関わりを持たない方が自分の身になりそうと人間は一瞬のうちに計算をして、ペトロみたいに知りません、僕じゃありませんと、そういう嘘をつくというか、とっさの判断というのは私たちを、そういう体験あると思います。思わずあの時お前したんだろうって言われたから、いや僕じゃありませんと言いましたと子供の頃よくありましたけれども、大人になってからもあるかもしれませんが、自分ではない、そういう、私たちは自分のことばっかり考えてダメなんだよなと言ったり思ったりしながらいるんですが、でもとっさのことでつい、本当のこと言わないということは人間誰でもあるんだと思います。しかし私たちは大きな流れとしてはイエス様の後をついていくこの流れ、この生き方、それは変わりませんと、時々イエス様私は知りませんと、あの人のこと知りません、私は信者じゃありませんと、そこまで言わないかもしれませんが、そのやっぱり隠しておきたいことがあったり、あらわになることを私たちはやっぱり恐れます。いろんなことが、いいことであれば胸を張って光の方に出ていくんでしょうが、そうでない部分を私たちは絶えず持ってます、あります、その闇の部分。でもその闇の部分というのが私たちのとっさの判断を少しこう狂わせてしまう、これが普通であるわけですよ。そういうことをこのヨハネは、もう含めて言ってるんだろうと思いますが、それはイエス様から許してもらえる、ピタンとこう切り捨てられることはまずないんだと、弟子たちがそうだったようにですね。で、私たちもそういう意味ではどんな実を結ぶかどうかというこの成果ではなくて、むしろ私たちはどんな心を持ってイエス様の心を大事にしようとしているかと、それが問われているんだと思いますね。 かねての生き方、自分の心の向いてるところ、もちろんそれはイエス様であるわけですが、イエス様のああいうまさに体を張った主張というか、神様にノーと言わなかった、やっぱり自分のこの不条理さ、不条理な仕打ち、大声で叫びたくなったにもかかわらず、槍を向けている人たちに許しの言葉を投げかける、御父に許しを願う、その高慢さはあまりにも高慢すぎて私たちにはついていけないところがありますけれども、もう少し私たちは血を流さない自分自身の、まあ、受難というか不利な立場を 思いながらです、自分の信仰を振り返っていいかなと思います。いつもいつも100点もらうわけではないんですが、しかし私たちもヒットを打ったことも何回もあります。このヨハネじゃありませんが、あの時も僕はイエス様に従った、私はあの時に裏切らなかった、誇っていいところがたくさんあります。それはまさに御父があなたにお世話を続けていてくださるからそうなんだというのがこの前半の書き出しです。ヨハネの実を結んだならばますます豊かに実るように手入れをしてくださる、手入れは時々切られたくないという痛み、切られた時の痛みはあるかもしれませんが、しかし私たちは喜んで神様のその手入れを受け入れていこうとする、それを私たちは恵みと言ったりします。嫌なこともあったけれども、あれも恵みとして感謝できる、そういう体験もたくさんあるわけなんです。ですからそういう意味では私たちはこのイエス様が最後まで十字架にとどまり、マリア様とヨハネがあの十字架の元から去らなかった、あの姿をやはり私たちの生きる一つの頂点にして一日を始めたいと思うんですね。その通り行くかどうかはともかくとして、父なる神様が手入れしてくださる、少なくとも私たちがつながっている時、いざでもさすがに神様は、いえ神様の手入れは無駄になった、でもこのユダの本当の末路は誰も知りません。つい前の日曜日の平和と愛と平和の祈りというあの稲盛アートプロジェクトの講演会では、最後はまあ口頭無形な感じもしましたが、地獄に行った人もみんな神様のもとに引き上げられるんだというメッセージでした。ああなるほどなと、まあ私たちの信仰とは少しあの違うんですが、そう信じたいと思います。私もですね、そうなんですよと皆さんに言うつもりありません。そうでないとやっぱりおかしいんじゃないのかなとは思います。だけど聖書は言いますね、あのところに行ったらもう私たちとは越えられない深い淵があるんだと、これは聖書の中に出てきます。まあしかし私たちの子としての思いは、みんなが神様のもとに最後は行くんだと、帰っていくんだと、それは大きな希望なわけで、まあ、あれは信者ではない人たちがあの、演劇を作っているようでしたけれども、まあ、そういう一般の人々の心はきっとそうでしょう。みんなが神様がいらっしゃるとあるのであれば、最後は救われないとおかしい、まあ、そういう思いを私に向けたとき、私たちはあんまり自分の足りなさや不甲斐なさを、まあ、恥じてはいいかもしれないけれども嘆く必要はそんなにない。あ、僕も人間だったぐらいで、神様がまた手入れをしてくださる、そういうことを繰り返しながら私たちの中に生き方として一つの道が敷かれていくんだろうと思います。でそれを一つ一つ確かめながら一日を始め一日を終わる、そういう信仰のを全うする一週間であることを祈りたいと思います。